意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、照代さんのブログのタイトルは心の仕組み研究所ということで、はい、心理学のことを心の仕組みと言っていますよね。
はい、
はい、これ心の仕組みってね、もしかしたら心に仕組みがあるのって思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、心には仕組みがあるっていうことなんですね。
うん、そうなんですよ。心には仕組みがあるんですよ。なので仕組みを知ると、逆に簡単って言ってはあれですけど、簡単なんですよ。
何が、
この世はちょろいって言うんですかね。
おお、なんかすごい言葉が出てきました。
というぐらい本当に、何ですかね、仕組みがあることを知って、その仕組みを上手に使ったりとか、この世のこう成り立ちだったりとか、そういうなんていうんですかね、もう仕組みですよね、本当に。そういうのが分かるとちょろいです。
それはもういつもこう幸せに生きていけるようになるとか、そういうことですか。心をコントロールできるようになるとか、感情をコントロールできるようになるっていう意味での、こうちょろくなるっていうことですかね。
自分が思っているようにこの世となるよってことですよね。なので例えばこう本当に自分がどうしたいかとか、まあ、幸せになりたいとか、お金持ちになりたいとか、いい職業に就きたいとか、そういう地位や名誉が欲しいとか、こういろいろなんかその人に望みみたいなものがあると思うんですけど、
はい、
それを自分の思うようにこう引き寄せられるというか、そこを引き寄せるというか、そこに行くことができる、望んだ自分になれるというか、っていうのがこうこの心の仕組みを知ったり、自分を知るとそういう風になっていくよっていうことですね。
心の仕組みはじゃあ具体的に言うとどういうことでしょう。
具体的に言うとですね、顕在意識と潜在意識って聞いたことあると思うんですけど、
はい、
顕在意識がこう自分の中の 100% 意識がある中で、顕在意識は 3% から5% で、本当にちょっと、で自分のなので意識がある部分が本当は 3% から 5% で、残りの 95% から 97% は潜在意識といって、氷山のこう奥ですよね、一角が顕在意識、その 97% が潜在意識の無意識と言われているところなんですけど、
無意識、はい、
そうですね。その顕在意識が、その無意識の潜在意識を自分で見に行くということですね。意識しに行くというか、見に行くというか、気づきに行くというか。
無意識を気づきに行く。
ああ、そうですね。自分の意識があるところが、意識がない自分のところに、自分で気づきに行くというか、知りに行くというか、それが私が思う自分を知るという。ことになるんですね、私の中では。
それは できるんですか。無意識で気づくことができるのかなっていう。
あ、はいはいはいはい。無意識はどうやって知れると思います？それこそイキさんだったらどうやってなんとなく無意識、寝てる状態ですもんね、だって無意識って。
そうですよね、無意識にやってることとかですよね。
ああ、そうですね、そうですね。その無意識はどうやったらいきなり質問。
無意識に気づく、 あ、なんかやっちゃってたな。
うんうんうんうん。
っていうのに、なんか意識的に気づくとか。
うんうんうんうん。一番無意識に気づくのは感情なんです。
お
お。怒りとか喜びとか不安とか焦りとか。
はい。
自分の中のこのモヤモヤしたりとか、こうなんだろう、イライラしたりとか悲しかったりとか、そういうのが無意識のところからのアクセスなんですよね。
あ、知らせてくれてるみたいな。
そうですそうですそうですそうです、そうなんです。でも人って、私もそうだったんですけど、感情って悲しいとかって泣いちゃダメとか、なんか人前では泣くのとか、そういう意識ってっていうか、そうって言われてる記憶があるので、
はい、
感情を出さないのが、なんだろう、かっこいいとか、怒って、ね、大人がギャギャ怒ったりとか、こう感情に任せて泣いたり、怒ったりするのって、どっかみっともないってすごく思ってる部分あると思うんですけど、
そうですね。
実は、それが、無意識が教えてくれる一つの手段なんですよね。なので、感情がそれこそイラッとしたりとかしても、こう流れていきますよね。そんな仕事中とかね、やっぱり、おいって思っても、まあまあまあっていうので、こう、いろんな感情って流れていくんですけど、それをどれだけこう、自分のところでピタッと止めて、じゃあ今の感情はなんでイラッとしたんだろうとか、なんですごく、なんかぐさっときたとか、なんかすごい、なんかその言葉嫌だったなとか、あの人のあの態度なんか無視されてるみたいとか、そういうこうちょっとしたこう自分の中の内側のあれっていうのをどれだけ自分が気づいてあげられるかっていうのが一番最初のポイントなんですよね、潜在意識を知るために。
感情を流さずに気づく。
そう、そうです。
あ、気づくというか、
そう、止めて
見る。感情を受け止める。止めてみる。はいはい。
それが本当に一番無意識を知る、こう、なんだろう、大きなきっかけだなと思うんですよね。それがやっぱり潜在意識が、こう、無意識を見に行くきっかけになるので、じゃあどうして悲しかったんだろうとか、どうして無視されてるような気になったんだろうとか、そこから、こう、深く自分で、掘っていくことにはなるんですけど、それが、その、なんだろうな、この心の仕組みっていうのが、じゃあどうしてその、どうして悲しくなったんだろうとか、どうして腹が立ったんだろうとかっていうのを知っていくっていうのが心の仕組みなんですよね。で、それが自分の中のその幼少期だったり、まあ、社会だったり、こう、一般世間的なものでなったんだとか、そういうのが一番なんか、なんだろうな、自分の中でよく分かっていくんですよね。なので、自分のことをよく知ることができるんですよね。そうすると、あ、自分が本当にこういう人だったんだとか、まあ、終わりはないと思うんですけど、きっと。
はい。
でも、なんかそれが自分を知っていくと、より一層自分が望む方に行きやすいですよねって思うんですね、そもそも。
自分を知ることで、自分の望みがはっきりする。
そうです、そうです。望み、そうですね。望みもはっきりしますよね。望みも、やっぱりいろんな親から言われて、こうなった方がいいとか、やっぱり人の目が気になってというか、まあ、人の目を気にして、こういう風になると、みんなにいい風に見られるからこうなりたいとか、
はい、
そういうのがいろいろこう、全部なくなった挙句の果ての自分がこうなりたいみたいなのがあると、そりゃやっぱりなりやすい。ですよねと思うので、なので心の仕組みを知ってどんどんどんどん知っていくとちょろいよっていうのは自分がよくわかると、自分のなりたいのも今思ってる、ね、自分がなりたい人物像なのか、こうね、そういうものとはまたもしかしたら違う可能性もすごく大きいので、そういうのを知っていくって感じですかね。
そうなんですね。ああ。そうか、自分を知っていくことができるから、
うんうん、
はい、 人生しょろくなっていくんですね。
そうですね、そうですね、そうですね。自分にとってのですよね。自分にとってちょろいという。
はあ。このじゃあ潜在意識は、なんか特徴みたいなのはあったりしますか。
そうですね。潜在意識の特徴はまず主語がわからないんですよ。全部なんだろうな、自分だと思っちゃうので、例えばお友達とかいろんな人と喋っていて悪口を言ったりとかしている人がいるとするじゃないですか、
はい、
であの人ってなんか例えばすごいブサイクだよねとか、あの服すごいなんか似合ってなくてどうだよねとか、そういう愚痴だったり悪口っていうのも、例えばまああの人ブスだよねって言ってたとしたら、私がその時聞いていたら、私はブスだが私の潜在意識の中に入っていくんですよ。主語がわからないから、あの人とか私とかがわからないので全部自分になっちゃうんですよ。
それ怖いですね。
そうなんですよ。なのでやっぱり愚痴とか悪口とか、こうなんだろう、誰かのそういうね、何かこうあいつはとかで、あいつはって言ってるつもりなんですけど、聞いている自分は自分だと思って入ってくるので、自分の言葉だけじゃなくて、それこそテレビでもそうだし、こう一緒に喋っている誰か、お友達でもそうなんですけど、なので聞かせない、自分に聞かせないのが一番いいというか、もう聞かせちゃダメです。ぐらいな。そうなんですよ。
はいはいはい。
すごくなので、潜在意識ってこうなんだろう、素直というか、人と自分とかがやっぱり全くないんですよね。なのでこう好きとか嫌いとかっていうのも区別がないので、潜在意識の自分の中でこう繰り返しこう言われている言葉がそのままインプット、自分の中に、潜在意識の中に入っていってしまうんですよ。なので、例えば何がですかね。例えば子供ですね。子供もあの子ピーマン嫌いなんだよねってよくね、うちの子ピーマン嫌いなんですとかって言うと、たまたまその時ピーマンが食べる気分じゃなくて食べなかっただけなのに、それがまあ2回3回続いたら、あ、うちの子やっぱピーマン嫌いなんだわって言って、うちの子ピーマン嫌いなんですって言ったら、もうその子はピーマン嫌いみたいな、っていうのでこう決めつけるというか、なのでやっぱり保護者の方とかね、私たちもその子供には聞かせないように、この子はうちの子はこういう性格ですとかっていうのも、もう全然そのまま入っていってしまうので、見てるようにその子はなっていくっていうのがあるんですよ。それが本当に不思議な、そうなんですよ、不思議なんですけど、あの潜在意識の特徴、
そうですね、活用をこういい方向にしていくといいのかなって思いました。
そうなんです。あともう一つ潜在意識の特徴は、時間がわからないんですよ。時間の概念がわからないので、わからないとかないので、例えば今こう喋っていた時に、以前こういうことがあってすごい腹が立ったんだよねとか、すごい悲しい思いがしたっていうのを自分が思い出すとしますよね、
はい、
そうすると過去の経験なのに、また自分が同じ経験をまたしてることになるんですよ。同じ嫌な気持ちになりますよね。それがどんどんまた自分の中に入っていってしまうんですよね。
いい思い出を思い出す
のなのですごくいいんです。逆に、だからありがたかったなとか楽しかったなとか、すごくなので、自分の、心の中が1日100あったとしたら、自分の感情とか、目が覚めてる間にその中でいかにこうポジティブでいい心の中の状態が作れるかっていうのがとっても大切なんですよね。なので愚痴を聞いたりとか愚痴を言ったりとかっていう時間よりも、感謝したりとか楽しかったりとか嬉しかったりとか、そういうことを頭の中というか、そういうことを考える時間の方が 断然多ければ必ずそういうのがまたやってくるので、それだけでも随分あのやってくるあの現実は変わってきます。
あ、
うん、
ただあのどうしてもやっぱり日々生きてると、
うんうん、
ネガティブな出来事だったり、
うん、
ネガティブな感情って絶対出てくるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それはもう排除していった方がいいってことですか。
振り返れるなら振り返った方が、振り返れるなら振り返れる時間に振り返った方がいいですね、
うんうんうん、
振り返らないとまた同じことがきます。因果応報って聞いたことあります？
いや、わかんないです。
原因があって結果が来るっていう
こと
なんですけど、なので今例えば怒りの感情を出します。そうすると必ずまたその怒りの感情がまた来るんですよ、
うんうんうん、
違うことがきっかけで。だからすごく悲しいことがありまして、悲しいっていうのも、そういうこう出た感情だったり波動だったりこうエネルギーってまた必ず戻ってくるんですよね、こうぐるぐるぐるぐる、
うんうんうんうん、
なのでいかにその感情、ま、もちろん出していいと思うんですけど、なのでちゃんと見てあげて、どうして私はそういう感情怒りが出たんだろうとかっていうのを見ていかないとまた同じなんですよね。ただちゃんと見てあげて、そうかっていうので潜在意識を変えてあげるとその感情もなくなるんですよ。なのでやってくる現実も変わってくるよっていうことなんですね。
はい。すごく深いんだなっていうのが今分かりました。
なんかあれなんですかね、なんか上手にあれなのか分からないですけど、そういう本当に何だろう、それが本当に仕組みなんですよね。
あ、
だから、感情が出たりとか、それこそ流してる、自分の感情を流したら流しただけそのまま変わらないってことでなんですよね。でも見てあげて、ちゃんとこう気づいてあげて、変えようって思って変えてあげると、その感情はどんどんどんどんなくなっていくので、
うーん、
怒らなくなったりします。イライラしなくなったりとか、悲しい出来事が減ってきたりとか、ネガティブなこう感情になることがどんどんどんどん、ちゃんと見てあげて、ちゃんと潜在意識を自分でこう整えてあげると、見てあげるとですね、やっぱり癒してあげたりとかしてあげると本当に減っていくんですよ。
そうなんですね。いやー、なんかすごくよりなんか勉強したいってね思ってる方もいるかもしれないですね。
はい、本当に仕組みなんです。本当に仕組みなので、だからこそなんか上手に伝えれたらいいなって思うんですよね。
いやー、でもなかなか
簡単なので、
あ、簡単なんですね。
そうです簡単なんですよ、うんうん、
そうですか。
そうなんですよ、
はあ、簡単なのか。あ、
うん、面白いです。なので自分でこう魔法使いになったみたいに、あ、自分の内側がこうだったからこうだったんだとか、それは悪くもなるし良くもなるので、
うんうんうん、へえ。じゃあこの心の仕組み、まあ、潜在意識ですよね、
うんうん、
を知っていくには、うん、自分を知るっておっしゃってましたよね、
うんうんうん、
はい、
そうです、そうです、本当にそうです。
それに限ると、
うん、限ります、本当に、
うんうんうん、自分を知っていくっていうのは、だから自分の言動を振り返ってみたりとか。
そうですね、感情とかですよね。
ああ、うん、感情ですね、
うん、もやもやしたとか、
うんうんうん
うん、あの怒りまでならなくても、あ、なんかちょっとざわざわしたなとか、
うんうん、
それぐらいでも、何がざわざわしたんだろうとか、うん、何がちょっともやもやしたんだろうとか、
うんうん、
っていうところからですよね、
うんうんうん、
スタートだと思います。
あ、わかりました。てりおさんはこの心の仕組みをたくさんの方が活用できるようになって、
うん、
こんな世界になったらいいなっていう そういう望んでいる世界があるんですよね。
そうなんですよ。本当にやっぱりそういうふうにこう自分の中のイライラだったり悲しみだったりとかってどうしても外にぶつけたくなったりとかしちゃってたんですけど、私はなのでこう争いとか比較とかこう執着とかそういうこうネガティブなそういう感情がどんどん自分の中からなくなっていくと、やっぱりもう優しさだったり愛だったりっていうそういう世界になっていくと思うんですよね。なのでそういう大人が増えたらもうなんて素敵な世界で、そういうこう世界を後世の子どもたちに残したいなって思っているので、本当に一人でももう自分も含めやっぱりどんどんそういうふうにもっともっとなっていくようにしていきたいなって思ってます。
私あんまり多分 100% は理解今できてないんですけどでも魔法使いのようになれるって聞くと、確かに心の仕組み活用できたらなんかすっごい幸せで楽しいんだろうなっていう気がしてます。
本当そうですよね。本当にそうなんですよ。
ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか
本当に
ちょっとなんか私頭が混乱してますけどありがとうございました。いや心の仕組みすごい奥深いなと思いました。
ありがとうございます。聞いていただいて
ありがとうございます。さあこの番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしておりますので、お気軽にお寄せください。エピソードの概要欄に記載の心の仕組み研究所ホームページのお問い合わせフォームから、お寄せいただけます。ということで今回もテリオさんありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。